口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストは RGF エグゼクティブサーチジャパンの山口和彦さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちなみに山口さんはもうこんなに時間経つんですね。4年前、2020年の5月25日、並びに2020年の6月1日、2週続けて、この時はオンラインだったんですね。
そうですね、オンラインで参加させていただきました。
で、リスナーの方、もう一度ちょっと繰り返しますが、RGF エグゼクティブサーチジャパン、簡単に言うとこれはヘッドハンティング会社でいいんですか？
そうですね、うん、主に中間管理職っていうんですかね、管理職向けの転職支援のサービスを日系企業、外資系企業問わず、
なさってると。
はい、
すごい簡単に山口さん紹介させていただきますと、2005年、ってことはもう20年
ですね。
すげえ。外資系ヘッドハンティング会社にて、主に管理職を中心とした転職支援を行っていらっしゃいます。これ山口さんどう説明したらいいだろう。担当領域はサプライチェーンと調達。サプライチェーンってどう紹介したらいいですかね。
サプライチェーン、いや坂口さん専門だから何て言うんですかね、
物流も。
物流、そう、まあそうですね、企業、サプライチェーンって何て説明するんですか ね
企業と企業の取引を取り巻く、ドム、
はい、
ような、そういう風な、いろんな窓口をやっている人たちが調達とか購買部門と言われるところ で、はい、でそこの方々の繰り返しエグゼクティブ、管理職を中心とした転職支援ということなんですね、
はい、
で現在は株式会社リクルートの、さっき申し上げた RGF エグゼクティブサーチジャパンにて、繰り返しエグゼクティブに特化した転職支援を行っていらっしゃいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山口さん、早速なんですけど、ちょっとリスナーの方にちょっと説明を加えていただくと、はい、山口さんが今いらっしゃる RGF の規模感っていうか、どれくらいの、例えば業界何位とかいうのってどんな感じで考えたらいいですか？
転職エージェントって東京だけでも1万社ぐらいあるんですけども、
なるほど、
そんなにあります。
ちょっと待って、山口さん、ということはね、東京の就労人口って800万だったと思うんですよ、
はい、
ということは800人に1人は最低でもヘッドハンティング会社で働いてる。すげえな、それ。
大手の転職サイトっていうのを、エージェントは使うんですけども、それで多分1万何千社登録されてますね。本当に一人でやっている方も含めて、
もちろんもちろん、
なるとそれぐらいです、かなりの数だ。競争はすごい激しいでの中 で、はい、RGF エグゼクティブサーチジャパンの立ち位置は、外資系のヘッドハンティング会社っていうので、5大ファームっていうのが有名なところであるんですけども、そこがトップエグゼクティブ層の領域としますと、弊社は立ち位置としてはその次のレイヤーっていうんですかね、ミドルからエグゼクティブまでやるっていうところの立ち位置でやってます。
ということは、ファイブシスターズじゃないけど、5大有名なところが超管理職っていうことは取締役とか執行役員のことですから、はい、そのちょっとランクが下がるってことじゃないけども、ちょっとその階層としてのエグゼクティブとしてはほぼ有力なところ。
そうですね、だから自分たちの会社はその5大ファームに次ぐ立ち位置で頑張ってるっていう位置づけです、だから上位6、7、8に入りたい。
山口さんね、ちょっと本題に入る前にちょっとどうしても興味本位で聞きたいんですけども、最近退職代行サービスってすごい横行してるじゃないですか。
あれね
ほら、転職者が集まるという意味では山口さんに追い風のような気はするんですけど、どうなんですか？
どうなんでしょうね、あのサービス自体がもともと違法じゃないのみたいな、弁護士の業務の代わりを弁護士資格を持ってない代行業っていいのかみたいな、ありましたけど、どうなんですか、
ね、なるほど。山口さん、これはちょっとリスナーの方にちょっと補足が必要だと思うんですが、ある人とある人が結んだ契約を覆すためには、これ非弁行為といって弁護士がやらないといけないと、だけど弁護士を雇っていない退職代行サービスも多いでしょうと。
かなり
これってグレーなんていうか、ブラックなんじゃないかってことですね。そうか、逆にそれ使ってきましたっていう人はいないんですか？
いや、それを使ってきましたっていう方に会ったことはないですね。
なるほど、逆に言うと
若い方が多いんじゃないですかね、それを活用してる。
逆に言うとあれなんですかね、そういうの使用しないといけないぐらいのコミュニケーション能力の人はもう山口さんとか来ないのかしら。
どうなんでしょう、私どもの会社がどちらかというとその管理職中心なので、35歳以上上の層なので、なのである程度コミュニケーションが取れて、退職も自分で言えるっていう方たちかなと思ってるんで、はい、
じゃあ
サービスって大体
22歳とかね、23歳とかね、
コミュニケーション能力が足りないということではないんですけど、初めて退職って言いづらいじゃないですか、バイトを辞めるにしても、そういう人が使いやすいサービスなのかな。
この前ね、山口さん、ちょっと俺中小企業の社長と話してて笑ったんですけども、 こういう名前じゃないですよ、ちょっとやや実勢と変えてるんですけども、電話かかってきて電話取ったらもう嫌だですって言われたんです。でそのもう嫌だっていうのは退職代行サービスの名前で。
あ、そうそうそう、そうなんですね。
ビビりますよね、電話取ってもう嫌だですとかさ言われたら。
すごいな。
まあなんか大きく日本の社会の形は変わってますね。さあ、さてところで、
はい、
本題に行きましょう。あのまず管理職ってことなんですけど、ほら管理職ってすごい定義が広いじゃないですか。実際の組合に入れない人から、組合には入ってるけど管理してる人とか、うんうん、ざっくりどこら辺から上と思ったらいいんですか。例えば課長とか係長とか。
課長ですね。あの、うん、課長にも企業によって2種類あるんですけども、部下がつかない課長さん、うん、プレイングマネージャーと英語で言いますけど、そこから、まあ部下を1人以上持つ課長、うんうん、管理職、
なるほど、
以上を基本的には対象にしてます。
で領域としては製造業になるんですか、やっぱり山口さんと。
私は製造業関わらず非製造業 IT とかですね、はい、コンサルティング業界などの全ての領域をやっているんですが、はい、うん、特化しているのがサプライチェーン、うん、調達領域だけですね、うん、なので営業とかエンジニアっていうのはまた別の担当がおりまして、私は、サプライチェーンに特化をして。
山口さんね、ちょっと2つ質問があるんですけど、紹介する先と紹介する人が入ってくる元、これって日系と外資系ってどれくらいの比率なんですか。
私どもの会社は 90% 外資系企業を担当しているので、
うん、それは紹介する先ですよね。
入りも、ね、うん、入りも外資系企業に勤めの方が多いですね。
おお、イメージどれくらいなんですか。
6割ぐらいですかね、はい、
ちょっと話
とだから、うん、候補者ってことですね。転職を希望している人、まあ外資の人が多いですね。
ってことはね、山さんこれちょっと話またずれちゃうんですけど、20年前にお仕事を始められた時から比べるとその比率って入ってくる人たちってあんま変わんないんですか。
変わらないです。なぜかというと、まあ、RGF エグゼクティブサーチジャパン自体が外資系に特化を、うん、外資系企業様向けにサービスを展開しているので、うん、比較的その私どもがヘッドハンティングしてアプローチするのもやはり外資系企業、う
ん、はあ、
でもにお勤めの方。
ほらでも長年やっていらっしゃったら、この数年でもっと日系企業の転職希望者が増えそうなもんじゃないですか。あんま変わってないんだ。
その辺の割合は変わってないと思いますね。
へえ、そうなんですか。今ね、山口さんがヘッドハンティングをするってまあ、すごい短い言葉でまとめられましたけども、具体的にはどうやって探したり、あるいは応募されたりしてくるんですか。うん、
応募に関しては、まあ、私どもの会社ホームページを作ってますね、うん、そこから直接依頼いただくケース、
はい、
あるいは、先ほど出ました大手の転職プラットフォームがありますので、うん、そこに私どもがお金を払って、候補者がそこに登録するのをまあ閲覧できるんですけども、そうやって形 でもうあの転職の意思を表明している方のポータルに入って、うん、探しに行くパターン。
なるほど。
それからもう一つは、こっからがヘッドハンティングの領域になってくるんですけども、例えば直接会いに行くケースだと、うん、展示会とかに行って、
展示会に
ビッグサイトとかに行くじゃないですか、
はいはい、
で名刺交換をして、で自分も名刺交換をして、そこから連絡を取るとかですね、そういう、まあ、なんていうか地道なこう活動です。
山さん、それね、ちょっと不思議、なぜかというと調達とかサプライチェーンの人は僕の認識では展示会に立たないと思うんですけど、うんうん、それはどうなんですか。
あ、でもサプライチェーンの、うん、なんだろう、
立ってん
ソフトウェアのとか、
はあはあはあはあ、
いうそのサプライチェーンに特化した、うん、あのビッグサイトイベントなどはいらっしゃるので、
うん、
名刺交換をするとか、
私
あるいは勉強会に
参加するとかね、はい、それはありますよね。私的にリンクドイン使うとかいう答えが入ってくるのかなと思ったら、
なるほど、リンクドインももちろん使います、
ね、あ、そうですか、はい、様々なチャンネルを全て使うってことですね。
あとは本当に誰かいい人いませんかっていうふうに口伝えに紹介してもらうとか、う
ん、これ山口さん、なかなか台本が進みませんけど、はい、そこでちょっとまだ引っかからせていただくと、他の人と山口さんのこの入りのところって何が違うんですか。勉強会にたくさん参加してるから直接知ってる人が多いとか、そういうやつ。
私はそうですね、本当に他のコンサルタントとどこが違うかっていうと、うん、当然まあデータベースでサーチをするっていうのは、まあ、主戦場なんですけども、サプライチェーン購買って一言で先ほど説明するの難しかったように、うん、全く分からなかったので、当時コンサルになった時に積極的に勉強会とかに参加したんですね。で対面でいろいろ話を聞く中で、うん、ちょっと転職したいんですっていうような方が増えてって、うん、そこからもうネットワークをつなぐっていう形で
これは山口さん
20年だから2005年ですから、うん、その20年間の蓄積っていうのは、多分他のコンサルに比べてネットワークあるのかなっていうふうに考えています。
これはちょっと言って聞いていいのか、あるいは山口さん言えるのかわからないんですけど、はい、20年間で掛け算としては何人ぐらいと思ったらいいんですか、紹介人数は。
紹介人数、
はい、あ、そうか、難しいね。もう紹介しても採用
何千人に合ってるんで、ただ実績としては年間大体、うん、私はそうですね、数で言うとイメージつかないかもしれないですけども、うん、大体、13人から20人ぐらい、まあ、毎月1人更新するよう
な
イメージ。
なるほど。のその分母があって、違うか、そっちは分子の方か、分母はその倍ぐらいなんですか、うん、要するに紹介する人数が倍でその半分ぐらいの人が決まるぐらいな、
うん、紹介する人は5倍とか、
ね、5倍、
5倍10倍とかですよ、ね、1つの更新に対して。
ちょっと山本さん、これまた聞きづらいんですが、その5倍って今おっしゃいましたけど、はい、さらに紹介する以前のお会いになる方がさらにその10倍ぐらい。
そうですね。で、はあ、書類に目をと、まあ、うん、通すだけですともう何百通、一つのポジションに対して多いときは200、300とかしますので、
はいはいはいはい、
でそのからお会いする方が、まあ、5、60人、
うんうん、
とするともうかなりお会い
させていただいてますね。あの山口さんね、あのベンチャー の, あのピッチイベントで何千万くれとかね、何千万投資してくれっていうのを聞いてる人って、ずっと聞いてるとこの人のバックグラウンド嘘ついてるかどうかが分かるっていうんですよ、
うんうんうんうん、
それと同じで面接受けたいですって言ってレジュメを持ってきましたと、これ嘘じゃねっていうのって分かるもんなんですか。
人となりというのは、うん、あの署名を見てるとなんとなく分かりますよ。
あ、それはどういうことですか。
あとは、まあ、文字から分かるとかもあるんですけど、うん、その説明の仕方とか、
うん、
あ、この人すごく頭が良さそうだとか、あのプレゼン上手だなとかあるんですけど、あとは社歴、こう転職回数を重ねるとその人が多分どういう背景で転職してるのかなとか、なんだろう、うん、成功しやすい人なのかとかっていうパターンっていうのは分かります、
うん、うわー、それ教えてください具体的に。どう書かれてたら、じゃあ2つ、どう書かれてたら頭がいいと思うか、2番目、どうやってたら、あ、この人は成功してんだなって分かるのか。
うん、やっぱりパッと見読ませるというか、こう資料なので文字というよりもバランスよくこう端的に書かれてる方、まあ、箇条書きのようですよ、
ね、うんうんうんうん、
書かれてる方と、あとはそうですね、自分の業務の内容に対して成果をどういうふうに上げてるかっていうのをきちんと書かれてる方、
それは
数字で表すとか。
なるほど。KPI か KGI の数字がバッと入ってたら OK ってことなんですか。はい、はあ、で成功の方はなんとなくストーリーが分かる会社の移り方やってるってことですか。
そうですね、この会社に行ってこの会社かみたいな、その業界の中ではこの会社で3年ぐらい経験積んでる方っていうのは多分 ABC 次のこの3つに行っても活躍できるなとかってあるんですけども、
はいはい、
例えば、まあ、XYZ の会社で3ヶ月しかやってないと、
うん、はいはい、
半年でってなると次紹介できる会社も少なくなってきますし、多分この人ってなんだろう、次のあんまりこう評価の高くない、
うん、
結構茨の道を歩んでる企業に行っちゃうのかなみたいなのが見えます。
あのサプライチェーンって一番なんかご自身のスキルとか能力を表現しづらいような気がするんですね、
うん、
その場合ってプロジェクトでこういうのやりましただったらいいんですか。
サプライチェーン、サプライチェーンもいろいろその機能がたくさんあるので、上流から下の方までっていうところがあるので、一番いいのはその上流から下流までどっかのところをきちんとこうやり込んでいるっていうのが分かるような方がいいですよね。例えば在庫の管理であれば、在庫の管理に対して責任を持ってやって、在庫の圧縮率をしっかり出しているとかですね、
うんうんうん、売上高在庫比率が下がったとか、
ね、回転率がこうとかですね、うんうん、その改善が自分が働いている3年間でどう変化したのかっていうのをきちんと出せる、
うん、あの以前山口さんと話していて僕が衝撃を受けたコメントが一つあって、
はい、
簡単に言うと優秀な人材を求められてるんだが、その優秀な人材というのは丸投げに答えてくれる人だと言われてて、それすごい衝撃を受けたんですよ。
最近の採用トレンド、
うんうん、
企業様から言われるのが、うん、企業の課題を言われるんですね、はい、今こういう課題があって、
うんうん、
それを投げるので、うん、まるっと、
はい、
でそれを解決してくれる人が欲しいって言われるんですけど、なかなかその可視化するのが難しい、
ね、だからそれはね、山口さんに話した時も言ったんですけど、素直っちゃ素直な企業の欲求なんだけれども、うん、その欲求素直すぎて紹介しようがないようなね、
なかなか難しいんですよ、
ね、例えば DX やりたいからとかそういうやつでしょ。
そうですね、う
ん、
今はもう本当に2024年のトレンドは DX です、ね、
あ、
どこの企業も DX化、DX推進、はいはい、DX 導入。
牧野さんに質問してみますが、例えば DX って言われたときに、どういう人を紹介していいのか分からなくないですか？
いやいや全然分かんないですよね。そもそも DX できる人って言われたら、いや御社の DX の定義なんですかって聞くところから始めるし、あと丸って投げるってね、私がよく知ってる人だと条件だと思うんですよ、環境、そこを全くなしに丸っと投げてできる人って大変ですね、山口さん紹介するのね。
そうですね、まあ、当然、最初はまるっとなんですけども、じゃあお宅の会社の課題はどういう課題ですかって、まあ掘り下げていきますけど、それは企業で違うんですけど、でもほとんどまるっとですね。
ちょっといいですか？
もちろん。
ほら、私が山口さんにお世話になって、転職した時って、
そうなんですよね、実は
そう、それで、これ多分、まあ、あんまりありえないパターンなのかなと思うんですけど、要は何を望むのか教えてくれって言って、俺ほら人事のマネージャーに話聞きに行ったことあるじゃない。
そうですね。
あんなのってやっぱイレギュラーなんですか、あれって。
そう、まあかなりイレギュラーですよね、まあ、あの企業さんの人事はすごく柔軟な方で、いいわよなんて言ってね、お話しされましたけど、でもそれぐらいのこう気持ちで課題解決に対してこう入っていけるような人っていうのはすごくなるほど、なんでかと思いますよね。
山口さん、せっかくなのであと数分しかありませんのでこういう条件に当てはまる人がいたら、ぜひ山口さんの門を叩いてほしいという、ちょっとせめて宣伝じゃないけれども、ちょっと PR もやっていただくと、どういう今人材の条件に当てはまる人が足りないんですかね。
そうですね、いくつか挙げると、まず一つは私どもの会社は外資系企業に特化をしているので、英語力というのはすごく重要。
なるほど、まず条件1、英語、英語力、具体的には
OEIC のできれば800点以上、
800点
っていうところが欲しいです。
なるほど、800点、はい、あと次、
それから、管理職を中心にやってますので、部下の管理経験ある管理職の方、
少人数でも OK、
承認1名以上で大丈夫。
1名以上で大丈夫、はい、なるほど、1名以上の部下の経験が2番目、はい、そして
年齢層でいうと35歳から45歳ぐらいまでというのが欲しいですが、
年齢差別なんじゃないですか。
いや欲しいですが、55歳まで大丈夫ですよとかですね、
まあ、柔軟に考えてくれる、
考えてます企業は。
なるほど、はい、あとなんか英語以外なんかあまり能力で出てきませんでしたけど、なんかあるんですか？そこ、まあ、このこれくらいがあればいいんですかね。
そうですね、見やすいのは、あとコミュニケーション能力ってすごく企業さんに言われるんですけど、これもまた定義がなかなか難しくて、会社によってはすごくぐいぐい部下を引っ張っていっていただくようなリーダーシップのあるコミュニケーションなのか、底上げでいろんな人の話を聞いてうまくまとめるようなコミュニケーション能力とか違うので難しいんですけど、でも企業さんはコミュニケーション能力のある人っていうのをすごく求めてます。
なるほど、
はい、
それをちょっと違う言葉で言うと、しっかり相手の、まあ、言おうとしてることを組み上げて先に動いてくれるってことなんですか？
まあ、あとはその、よく対話をするってことですよね、意見がぶつかり合うというよりも、そのお互いの意見をまとめて新しい何か答えを出すっていう、プロセスが上手な人。
山口さん、今日7月なんですけども、この7月って例えば5月病の後に転職する人が増えるとか、そういう特徴ってあるんですか？要するにこれ聞いてる人が、よし俺こういう条件あると、年のうちいつぐらいが一番職が多いかなっていう、
ゴールデンウィーク明けから11月ぐらいまでです、年末年始は、
もう一度言いますか、ゴールデンウィーク5月から11月、
はい、
あ、それもう僕ね、出版社だったら本のタイトルできました。転職するのは5月から11月の狙い。
なぜかというと、外資系企業、まあ、日経もそう、年末年始はお休みに入ります、あとは外資系企業の幹部の人ってもう12月に入るとクリスマスホリデーで本国に帰っちゃうんですよね。
あ、見たいですね。
だから採用活動が止まるんです。
全く働かないであのクソ野郎って言ってる人、何人か見ました。あの某自動車メーカーの、はい、
あと、
はいはい、あ、話をしましたね、はいはい、
タイミング的にはその5月病というよりも、ボーナスの時期が6月じゃないですか、6月と12月だから、ボーナスをもらってから辞めようっていう人も多いので、
その分ポジションが空いちゃうと。
そうですね、でなので、まあ、転職するなら6月の第2週以降、いうのが多いんじゃないですかね。
なるほど、
実際にあの、ボーナス出るんで、その月を待って転職したいっていう方多いです。
でも5月から11月ですと、今が7月ですので、ぴったりですね。
そうですね、
今タイミングとしては、そうか、ぴったりだ。じゃあ山口さん、ぜひこの話の続きも聞きたいんで、次週来てくれるかな。
よろしくお願いします、
はいはい、ありがとうございます。ということで、今週のゲストは RGF エグゼクティブサーチジャパンの山口和彦さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、
今回はここまで。次回もお楽しみに。